東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編この番組は映像作家山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師ビジュアルジョッキーオペラ歌手モーションデザインテレビ屋さん神出鬼没の変態紳士山本タスクでございます。さあ年も明けてもう15日ぐらい経ちましたかね、結構2019年どんな年になるか楽しみにしておりますけれども、今年もよろしくお願いいたします。早速ですけれど、メッセージいただいておりますので読ませていただきます。ラジオネームハムさんありがとうございます。タスク先生前回の放送暑苦しくてよかったありがとうございます。もっと長々語っても受け止めます。楽しそうでしたよ。次回も楽しみにしてますねということで、はい、ありがとうございます。長々語りすぎるとねどんどんどんどん長くなりすぎてしまう僕の癖があるんですけれど、なるべくちょっと短くコンパクトにお話はするように努めてまいりますけれども、こういう感じでねなんとかですけれどもけれどもけれどもってつながる僕の喋りが、全ての根幹ダメなのかなと思っておりますのできちんとまとめてまいります。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなど募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーを App Store、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは、task@radio365.net、task@radio365.net タスクは TASK ですね。こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生映画編第4回目放送 Living on a Prayer 始まります。この番組は Radio 365株式会社 iVision の提供によりお送りいたします。の映画バカ1台。さあここからは映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ1台。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞し、その感想を山本タスク私が語り下ろすという映画評論コーナーです。それでは今回評論する映画をご紹介しましょう。こちら暁に祈れ、ジャン・ステファン・ソベール監督、主演はジョー・コール、主人公の名前にもあるビリー・ムーアが原作として発表した辞典 A Prayer Before Dawn を元として制作された非常に重いボクシング小説、ボクシング映画でございます。はい、正月、お正月からねご紹介するには非常に重い映画ではありますけれど、結構見てきて僕は好きな映画でした。あらすじからご紹介しましょう。イギリス人ボクサーのビリー・ムーアが、覚醒剤中毒からの再起のためにタイに移住したというところから話が始まります。しかし、まあ、なかなかドラッグが断ち切れない。その間にムーアは窃盗を理由に逮捕されて刑務所に収監されてしまう。しかし、その刑務所の環境は劣悪極まりないものでした。刑務所の中でさえ、ムーアはますます薬物に依存するようになり、他の受刑者たちとの喧嘩に毎日明け暮れてしまいます。そんなある日、ムーアは署内のムエタイチームの姿を偶然目にすることになりまして、その瞬間、ムーアは失っていた闘志を取り戻してチームの参加を志願して、そして、試合にね、向かっていくと、まあ簡単に言ってしまうとそういうお話でございます。まああらすじだけを見ていくとね、とてもシンプルな、まあ非常にシンプルな格闘ものなんですよね。いわゆるボクシング映画、まあボクシング映画って結構まあいろいろとね系譜があります。まあロッキーであったり、レイジングブルーだったり、ミリオンダラーベイビーだったりと、もう本当にねたくさんあります。 僕結構ボックスっていう映画も好きなんですけどね、まあ男の筋肉一つで、ね、自分の尊厳を取り戻すっていう系の、まあ僕の勝手なネーミングですけれど、こうヘミングウェイ映画というかビートヒット映画のまあ一つではございます。ただまあ今回見てきて、まあ、一言感想を言わせていただきますと、重い、もう本当に体力使う、非常にまあ久々にねエンタメ要素が一切排除されたディープな映画も拝見してきました。まあ、何が重いってもあのストーリーじゃないんですよ。ストーリーはね今お話した通り、もう刑務所に入ったね主人公がボクシング自分の拳一つでこう成り上がっていく、それだけ、もうストーリーとしてはそれだけで、もラブ要素、フレンド要素、もうそういうのも一切ないんですよ。もうとにかく結構孤独な映画なんですね。なんですけれど、もう絵の力というか音の力というかね、もうとにかくもう映像の力がすごい。まあ、例えばね、これもうあのいろんなところで批評もされていることではあるんですけれど、結構カメラワークが斬新です。もうねあの見てきていただいた方はもう あれねすぐわかると思うんですけれど、よくまあこんなにもね暴力シーン、ボクシングシーンの間近でカメラ振り回して撮影できたなというぐらいに、もう生々しい、もう絶対ねあの遠くから望遠でこう狙ってボクシング撮影することってあると思うんですけど、どう考えてもカメラ持ってる人、ボクシングやってるね、もう1センチか2センチのところで撮影してるんですよ、これ確実に。もうしかもね今こうアクションカメラとかこう iPhone とかね、いろんな小さなカメラあるじゃないですか。もうあれじゃない、もう絶対ねもうショルダーで思いっきりでっかいカメラ持って振り回して撮ってるとしか思えない画質で、めちゃめちゃ揺れながら、もうスタビライザーとかそういうお話じゃない、もうね生々しい、もうでそれで暴れてるカメラをコントロールしてるカメラマンの腕の良さ、もうね大変ですよこれは。もう普通の人だったらもう見てらんない絵になる、手ぶれしすぎて。でも映画ってねもう本当にスクリーンも大きいですから、であの中で ものすごい暴力シーンをもう血みどろになりながらもうカメラにも血も飛んでくる、こういうねあの絵をもうよくまあ撮れたなというのはまず第一にあります。でまあ色調ね、あの色も ものすごいアンダーっていうのはもう真っ暗なのに、暗い中のあの日の光の入ってない暗い中に現れる主人公の表情、これもちゃんと見えるんですよね。暗い監獄の中の逆光の中の暗い主人公の顔がわずかに見える、これもライティングなのかカメラの扱い方なのかね。もちろん映画ってテレビとかウェブと違ってこの明暗さをねすごい圧倒的に広いのは武器なんですけれど、それでもまあこれだけ暗鬱とした表現をね、闇の表現ノイズなく見せることができたなと、もうこの絵を見るだけでもね僕は十分に価値があるものだと思ってます。でさらにまあテーマとしてボクシング、まあ何度も言っちゃいますけれど、あの拳一つで成り上がる映画、これって映画としてはね基本ものすごいやっぱ演者に深かかってるんですよね。もうそれは何かっていうと、もう一切もうごまかし聞かないから、ボクシングやってる人の体ってもうすぐ分かっちゃうんですよね。もう絶対にこうお芝居でこうなんていうの、ピエロの役やりますとか、こうミュージシャンの役で やりますじゃなくて、ボクシングってこう人殴ってる人の体ってもうそうじゃないとできないんですよね。もう半年かけて作り上げていかないといけない、それをもうジョー・コールがきちんと作り上げて演じ上げたのもすごいけれど、もうその彼に、まあ、これもねあの裏話になっちゃいますけれど、もう自由に演技してくれ、自由にもうリングの中でボクシングしてくれと、もうそれをもうそのままドキュメンタリーのような形でもうリアルにもう表現しちゃってること、普通だとね、まあ、映像を今やってる僕もその一人の人間なんですけれど、もう普通にワンカットずつ、はい、右から撮って、パンチ、左から撮って、中央から撮ってってね、いうわけには絶対いかない、こう、アングルなんですよね。遠くからカメラ安全なところは狙ってたらできない。もう、ね、カメラ配置すぐ動かないからね、分かっちゃうんだけど、完全に回り込んでる。もうすぐそばでやってるなって、すぐそばでぶん殴ってんなって、本当に分かっちゃうんですよ。これがね、もう本当に、ごめんなさい。映画人として、何よりも素晴らしいな、というふうに、もうね、涙が出そうになってきた。で、まあ、もうカメラの話ばっかりになっちゃいましたけれど、それの他にもね、劣悪な環境、まあ、いわゆる刑務所の中がストーリーのほとんどなんですけれど、劣悪な環境のこの表現、これももう吐き気がするほどにすごい。もうこれね、人格破壊するこの環境、もうフルメタルジャケット、あのキューブリックの監督のあの映画も思い出すレベル、もうねこれもあんまり多くは語らない、もうぜひ見ていただきたい、もう体力ある時に見ていただきたいんですけれど、もう衛生面、空気の淀み方、もう塵の舞い散り方と光の差し込み方が汚い、 もうものすごい汚いんですよ。あのね、汚さを表現する綺麗な光の中に汚い塵が舞ってるあの感じ、これなかなかね普通の映画で出てこない。これはね本当にこう刑務所の暗鬱たる部分を綺麗に表現してるなと、僕はね監督の素晴らしさを感じました。もう一個一つだけお話をするならば、字幕の少なさ、これがまたねゾクゾクするぐらい素晴らしいんです。もうね、あの基本タイにそのイギリス人の主人公が収監される、刑務所に入っちゃうっていう話なんで、あの主人公も言葉わかんないんですよ。で周り全員タイ人で、タイ人の刑務所じゃない、収監されている人たち、あの罪人が集まってるというところなんですよね。もう言葉の伝わらない相手が、ものすごい凶暴な相手が集団でそこにいる。でそこがもう恐ろしい、わけのわからない言葉で、ね、自分たちに近づいてくる。もういかに獣と共にそばにいても逃げ出せない環境にいるのか、それがねものすごい怖いんですよね。もう主人公以外全員タイ語でこうどんどん襲いかかってくる。で現地で見てる人もね、もう多分アメリカとかイギリスで見てる人も言葉がわからない、その感じがもうなんて言うんでしょう、字幕が出てこないけど何かこう襲いかかってきてる、何かこう悪意を向けてきている、それほどね恐怖を煽るものってなかなかないんですよ。字幕が少ないっていうことで伝わってくる恐怖、これ本当に僕はね怖かった。もうその流れも含めてね非常に重い映画でした。もう映像の力、あえてこう伝達しない力なんかも含めて面白い作品でした。はい、ということで重い作品、暁に祈れでした。以上、タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。皆様、新年はいかがお過ごしでしょうか。もうお仕事も始まり、落ち着いた毎日になっているのではないかと思います。そんな中、2019年、今年ならではのやりたいことをしっかり決めておりますでしょうか。あっという間に時間は過ぎていきます。今年やりたいこと、皆様ね、いろいろとあると思いますけれども、皆様からもメッセージ募集します。来週もこの予定で、お伝えをしていきたいと思いますけれど、今日のテーマ、新年の抱負、皆様のねやりたいこと、今年だからこそやれることやりたいこと、それをねしっかり決めて、皆様からもお聞きしたいなと思っております。僕は今年ね大きなテーマとして、一つ役をもらうっていうのを大きなテーマにして頑張っていくつもりです。まあ、役をもらうというか、もらった役をしっかりとこなす、役を演じるということを考えてます。何らかのねもう役割をしっかりと果たさなければいけない年齢にもなってきたというのもありますし、まあ今年ねあまり皆様の中でこう盛り上がっていただける話題ではないのかもしれないですけれど、僕と大好きなお祭りでも、役をいただきます。そして、6月と8月にはオペラでも、まあ、配役ねいただくことになりました。もうねいろんな形で役をもらって、その役を演じなければならないという、まあ、年になりそうなので、もうこのね与えられた役割をしっかりと満足いくものにしたけれなければいかないなというふうに僕は思っています。特にねこの役、特に舞台ステージとか、まあ、ラジオもそうですし、まあ、テレビなんかもそうなんですけれど、まあ、その場に立って、やるということ自体も役の大事なことだとは僕は思っているんですけれど、何よりもねそこに至るまで、まあ、例えば健康管理もそうですし、まあ、人間関係もそうです。何らかの形でごめんなさい出れなくなりましたみたいなことだけねないようにしていかないといけないなというふうに僕は思っていて、やっぱりこう年を重ねる中でね事前に出れなくなってしまったとか、直前になってねドタキャンしなきゃいけなくなってしまったみたいなことも、まあ、ないわけではないんですよね。でもそういうことをね経験してきたからこそ、きちんと自分のこれではこれならっていうところはねちゃんと 果たしていきたいなというふうには思ってます。あと僕はね2つぐらい、目的というか抱負はあるんですけれど、2つ目は海外進出、この足場を作るっていうのを考えてます。きっとね2020年東京オリンピック、あります。その時にそれが終わってから、まあ、特に僕は今フリーランスで映像のお仕事させてますいただいてますけれど、仕事そのものがねガラッと変わっていくと僕は思ってます。それがいい方向に転ぶのか悪い方向に転ぶのか、それはね神のみぞ知る世界ではありますけれど、まあ悪い方向に転ぶ可能性もないわけではないよなというふうに僕も思っています。その時にね仕事来なくなりました、食べていけなくなりました、フリーランス廃業しましたっていうわけにやっぱり僕はいかないんですよね。もちろん誰かね従業員を雇ってたりとかするわけではないとはいえ、それでもまあ自分自身をね食べていかなきゃいけない。その時にまあ国内でやっていく道もそうですけれど、それ以外の形も何か考えていかないと僕はいけないなと思っています。なのでまあ英語できるわけでもない、まだまだ何にもできない僕ではありますけれど、何らかの形で2021年には外に出ていけるような自から自分の自前の力をつけていかないといけないなというふうに思っています。そのための、まあ、準備のラスト1年かなというふうにも考えています。3つ目はね、もう毎年言ってますけれど、髪の毛を5000本増やすです。今年は3000本増やすが目標でした。多分増えたんじゃないかなと僕は思っています。お薬も飲みました、つけ薬もつけました、いろいろやりました。この4年間で、1万本ぐらい増えていると僕は思っております。見たい方はぜひ僕に会いに来てください。 Facebook でもね Twitter でも、僕の写真も公開しておりますので、僕の髪の毛がどんどん頭頂部増えている姿、皆さん見ていただけるような状態を作っております。いろんな会社からも候補お待ちしておりますんで、ぜひよろしくお願いします。とね、まあいろいろと髪の毛の話とかもありますけれど、まあ僕は毎年ね10個ぐらい抱負を決めて、Facebook とかブログでその抱負を公開しています。で毎年、Facebook でもブログでも昨年を振り返ってます。2018年、振り返らせてもいただきました。まあ健康でいるであったりとか、お祭りに参加するであったりとか、まあいろいろやりました。でまあ半分達成して半分できないこともありました。だけどまあ、いい年だったかなと僕は思ってます。なので2019年も素敵な年にしていきたいなと思っております。次回また、今年の抱負皆さんにお聞きしていきたいと思いますので、皆さんの抱負を教えてください。メッセージお待ちしております。以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
教えてタスク先生映画編、エンディングのお時間です。タスクの映画バカ一台では暁にのれをご紹介させていただきました。タスクの教えて〇〇のコーナーでは新年の抱負についてお話しさせていただきました。ここで一本、メッセージが届いておりますのでご紹介しましょう。ラジオネーム K さんから、タスク先生のクリエイティブな根源はどこから来ているんですか、映画も撮る側を考えたりされていますか、ということですけれど、今ディレクターから女って言われたけど、まあそれも一つ、否定はしないけど、それよりもお祭りやったりとかね、人を喜ばせたり一緒に楽しんだりすることが大事なんだぞと、ディレクターがなんかすごい嫌な笑い方してんだけど、ちょめちょめとか言うな、そうじゃない、それも好きだけど、そういうのも含めて人生楽しみたいの、僕は映画もそのだからこそ撮りたいの、わかった、はい、いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もたくさん映画を見てまいります。また皆さんに素敵な映画をご紹介してまいります。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。 ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。検索名山本タスクで検索してきてください。それでは教えるタスク先生映画編第4回目放送リビングオンナプレイヤーこれにて終了です。いかがでしたでしょうか、皆様からの今年の抱負お待ちしております。ここまでのお相手は、山本タスクでした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.